この映画の事前のプロモーションのイベントで音楽に関するイベントもされて私も取材に伺ったんですけども、そこで私も監督がこの映画に関しては音楽が非常に重要なツールであるということをその時にも実感してたんですけども、実際に映画を拝見していろんな音楽が今使われて、それで俳優さんとのコミュニケーションツールになっているというお話ですけども、例えば世界で言うと1970年代のベトナム反戦の時はアメリカではピート・シーガーとかボブ・ディランとかがみんな若者たちが歌ってそれに活動とシンクロしてたんですね。で、日本の学生運動の時にはやはり高石智也、岡林信康といったそういう運動と音楽が切っても切り離せないものがあります。で、監督がそのこの映画の中で使われた音楽で、ロー対応の音楽も使われてますけど、その辺の一番重要な音楽っていうのはどれでしょうか？ロー対応ですか？
因为台湾的音乐历史是这样，因为以前有戒严令，那我们的戒严令不是管很多的自由的，他连唱歌都是管的，他管你歌词里面写什么，唱什么。台湾人不可以唱台语歌曲，台湾人不可以唱可能有悲伤的也不行，因为。他就说你不快乐啊，你为什么不快乐？这个国家很好，这个国家很快乐，不可以唱悲伤的歌啊。所以有一阵子大家都只能唱那个爱国的歌曲，政治的歌曲。但是后来开始有学生开始写自己的歌，他们要唱台湾的歌曲，后来才会有罗大佑。所以在这个电影里面，我觉得最重要的是美丽岛这首歌跟罗大佑 的家，因为这两首歌代表了两个时代，就是还没有解严前跟正在解严的时候。罗大佑的歌因为他很多抗议的歌曲，所以当年社会会去反政府要解严，我觉得跟歌曲也有很大的关系。另外一首美丽岛是美丽岛是写美丽岛的意思就是 Formosa， 他就是在讲台湾的，那以前也是一个被禁止的歌曲，因为你不可以讲台湾好，你要讲整个中国好这样子，所以它是一个被禁的歌，但我觉得这两首歌都很重要。
ある意味戒厳令の時代は全て歌も制限をされていました。もちろん台湾語の歌はいけませんし、悲しい歌、こう辛いとかこう悲しいという歌というのも社会が良くないというようなことを表すことになるので、そういった歌詞のものというのも全て禁止をされていたんですね。ただ少し時代が変わっていくにつれて若者たちがやはり自分の台湾の歌を書き始めるという時代になっていきました。で、そういう意味ではこの映画の中で使われている音楽としてはメリーダオという音楽、歌ですね、とあとはロダイオの家じゃあというこの2つの曲が非常に重要だと思っています。このロダヨのじゃあという家というこの歌自体はちょうど社会が戒厳令が解かれて徐々に変わっていくその時期に合わせて書かれた歌ですし、あとはメリーダオは台湾が美しい、フルモサという言葉になるんですけれども、台湾が素晴らしいという歌になっていたので、もともと戒厳令が敷かれている時には台湾が素晴らしいという歌はダメで、中国全体が素晴らしいという歌にしないといけなかったということもあったので、これもずっと制限をされていた歌でした。それがきちんと台湾の元に戻ってきたという意味ではこの2曲の歌というのが一番重要かなというふうに思っています。
この2曲については若い俳優さんたちはどんな反応でしたか？彼らはもうすでに聞いたことはあると思うんですけども、特に好きだとか気に入ったとかそういうことはありましたか？
美丽岛这首歌大概有40年，家大概有30年。那美丽岛真的比较旧了，然后歌词也比较难，但是他们听旋律觉得很美丽。那他们会比较有感觉的是家这首歌，因为家的歌词比美丽岛简单，比较白话，比较直。那我们前几天庆功宴，张孝全拿影帝的时候，其实我们还都还在唱那个家。
俳優さんたちがですねこの2曲の歌を聞いた時にメリーダはやはりもうすごく古い歌で40年前の歌になるんですけれども、うん、やはりあの歌詞自体がまあ古いということもあってなかなか理解しにくいということもあって歌詞自体がちょっと分かりにくいんですけれども旋律を聞いてすごく美しい歌だなっていう反応をしていました。でやはりあの彼らが気持ちをすごく込めた曲というのはやはりロダイオのジャー、うん、家というこの歌ですね。この歌自体はやはり歌詞もすごく分かりやすい内容になっていますし直感的にこう理解ができる歌なので、うん、そういう意味ではすごく気持ち思いがかけられている歌になっています。ちょうどあの台北映画祭でザン・シャオチェンが主演男優賞を取りましたけれどもその時もあのみんなでこの歌を歌っていました。
で、まあ、俳優さんたちそれぞれの役柄が難しい役柄で相当あの役作りとかも苦労されたと思うんですけども、監督から例えばアドバイスとか役に俳優さんから監督に教えてほしいとかその役作りの点で俳優さんたちとはどんなお話をされたんでしょうか。
张孝全其实他不太想演陈忠良，他一开始就想要演凤小岳的那个角色，他想要演王欣然，他不想演一个那么沉默、那么安静的人。然后我也因为他一直跟我讲说他想要换，但我认真的考虑，我真的找不到人可以演他陈忠良这个角色，所以我试了很多方法。最后我找到一个朋友，一个高雄的人，他的人生跟戏里面的陈忠良的人生非常非常的像，而且比陈忠良还要悲惨这样子，就是也是跟那个有妇之夫交往的一个同志，而且是认识很久的。然后我就把这个人介绍给张孝全认识，然后那个人跟他聊天，从他十几岁开始讲，一直讲到他现在三四十岁的心情，然后从此以后张孝全就再也没有说他想要演王星人，因为那个人跟他讲完之后他就相信陈忠良这个人是真的。那后来陈忠良这个角色我觉得也真的活在张孝全的身上，他并不是只有演而已，他是有一阵子我觉得张孝全就变成了陈忠良。
実はですね、张孝全はもともとこの脚本を見た時に陳忠良というあの主役のあの役ではなくて、本社ゆえが演じた王新仁、この役をやりたいというふうに言っていました。というのは非常にあの内向的というかすごく暗めの役柄ですし、非常にあの落ち着いた冷静な役なのでこの役ではなくてもう少しこう明るいタイプのものをやりたいっていうふうに言っていたんですね。ただ監督としては彼以外にこの役柄を演じられる素晴らしい役者というのはなかなかやはりあの思い浮かばなくて、そこでいろいろ考えたところで一人高尾の自分の友達を彼に紹介をしたんです。でこの高尾の友達というのはゲイというところも同じですし、さらにこの陳忠良よりもさらに不幸な生い立ちの男性なんですね。なので彼らをこう引き合わせて、彼自身その高尾のお友達の十何歳から今の34歳40歳近くまでのその人生というのをずっと彼に語ってもらったんです。で彼とその会って話をした後もジャン・シャオチェン自体は他の役をやりたいなんていうことは一切なく、これは自分の役だっていうふうに思ったようです。というのはこの陳忠良というこの役自体を本当に本物のこの人間が生きているんだっていうことを感じ取ったようで、そういう意味ではこの役を絶対やりたいというふうな気持ちに変わっていったようです。なのでその後も監督自身が見ているとある時期はザン・シャオチェン自体がもう陳忠良になりきっていた時期というのもあったんじゃないかなというふうに思います。
どうですか、確かにもう本当に入魂の演技という感じが したんですけども、こういったあの時代の流れに伴うあの主人公たちの心の動きがとっても見ていてリアルで、なんかこう見ていて心が痛くなるような感じがして、もう私は大好きなんですけども、ここら辺のこう3人の心の動きの描写で監督が一番こだわったところはどんなところでしょうか。
我有一些地方、我 我这一次的方法比较会是，不是我导演一个人做决定，而是有一些情节像是有点像是集体的创作，就是我跟演员的集体创作。比方说，通常在每一个阶段，高中、大学、成人三个阶段里面，它都会有很重要的情感的转捩点，比如说大学的时候分手啊什么。那在这些阶段里面，每个阶段里面，我都会找出重要的场次，然后把它圈起来。那每个演员手上都有脚本，你可以按照脚本的方式来演，你也可以私底下跟我谈。我只给你这一场最后我想要什么一个目的，你中间都可以改。比方说在大学的时候，他们大学要分手，那个脸画得乱七八糟的那场戏，我就只跟桂纶镁跟张孝全讲说，好，这场戏的最后，这一大段戏的最后，你们要从此十年都不见面，那你可以照我的演，你也可以自己想要怎么演。那他们会不知道对方要演什么，只有我知道。那张孝全他演的就跟剧本写的不太一样，他觉得那个陈忠良那么安静，他应该要在那时候爆炸，所以他要对桂纶镁很坏很大声。但桂纶镁会认为说，如果 结果是要大家十年不见面的话，最好的方法就是我桂纶镁让陈忠良这个角色无地自容。无地自容的意思就是说让他觉得很亏欠，就是很羞愧这样子。所以桂纶镁最后在张孝全对他很凶的时候，他反而是用很温柔的方法来对陈忠良。那这个东西是他们两个都不知道对手要演什么，可是在现场他们这样演的时候，我觉得一方面是演员可以有创作的空间，另外一方面是他们会更努力的想要用那个人的心情来想这个角色。那我觉得这个对我来讲很重要，在每一段的情感的重点戏的时候，我希望做决定的不只是我，还有演员。所以戏里面有很多的情感都不是用嘴巴说，而是做动作。那我觉得那些东西都很多都是演员跟我一起讨论出来的，那个东西我觉得很重要。
監督自身はいろんなその演技のことに関して一人で決めるということはほとんどありません。ある意味今回の映画も集団で役者と一緒になってみんなで一緒になって作り上げた映画というふうに思っています。で、今回ストーリーの中で高校生時代、大学時代、あとは成人してから社会人になってからの時代というのがそれぞれありますけれども、そこの中でのその感情の変化というので、それぞれの時代、高校時代、大学時代、成人して後の時代というのに重要なシーンをまず決めます。このシーンは一番このポイントとなるシーンだよというところをまず決めてですね、ここに関して、このシーンに関して特にその役者さんたちと話し合いを行います。で、もちろん役者さんたちには脚本に書かれているままの状態で演じることでもいいですよ、それでもいいですし、自分で考えた上でその役者に役柄になりきったところでどういうふうな演技をしたらいいのかということを考えた上で演技をしてもらうということもどちらでもいいですよという、こう、まあフリーアンサーというか、というような状況にします。例を挙げると、大学時代最後に10年間もう会わないというふうになる、顔にみんなでこう落書きをすごくしたプールのシーンですね、あそこが大学時代の一番重要なポイントとなるシーンというふうに決めていたんですが、その時にはクエルメイとジャン・シャオチェン2人にまず自分たちで考えてどういうふうに演じるのかっていうのは自分たちでやってみてっていうふうに言いました。で、10年間会わないというそのすごく固い決心みたいなものをやっぱり最終的にはきちんと表してねということだけを伝えて、2人が それぞれこう演技をし始めるんですが、2人はその相手がどういう演技をするのかっていうのは一切知らない状況で現場に入ります。で、ジャン・シャオチュエンはですね、ある意味あのシーンというのは脚本とは全く違う形で表現をしました。彼はまあ、その後話をしたところで彼の考え方を聞いたんですが、というのはチェン・ジョン・リャンというこの役柄というのは非常に静かな内向的な役柄なんですけれども、最後の最後やはり彼自分がその彼の立場だったらやっぱりその時期にもうずっと会わないということになった場合に絶対にこう爆発、ものすごく激しい感情を表す、今までのその普通の状態の彼とは全く違う表情を見せると思うっていうふうに彼は考えて、それで全くその違う形で演じをしました。でグイルンメイの方はですね、どちらかというとその脚本に寄った形で、心の中にこう自分ではすごくこう傷を持っている、すごくこうやましい気分を持っているので、そこのやましい気分を、チェン・ジョン・リャンというこの役柄にぶつけるときに反対にその傷をカバーするように優しい態度でこう演じる、こうちょっと少し引いた形で演じたんですね。でグエルメ自身はやはりそういうふうに、多分自分がその役柄だったらそういうような演技になるだろうというふうに考えて、そういった演技をしたわけですから、ある意味その役者というのは彼ら自身そのクリエイティブな要素を持っていて、自分たちでその人物を作り上げていく力を持っているというふうに思っているんです。なのである意味そのシーンをどのようにその役者が理解をしてどういうふうに演じていくのかというのは、監督だけではなくてやはり役者にも任せる部分を作りたいというふうに思っています。
でそういったもう難しい演技、しかも30年という長い時間を演じるにあたって、まあ、普通映画はあまりこう順撮りってことはしないと思うんですけども、この映画は順撮りじゃなくってバラバラに撮ったんですか？
对，不是照顺序，是照头发的长度。从头发最长的开始拍，所以张孝全从40几岁开始拍，因为那时候头发最长。然后才拍大学的时候，因为大学的时候大家也是头发留的最长，然后才拍30岁，然后最后才拍高中生，因为高中生都头发很短，所以他们演起来很难啊。
もちろん順撮りではなかったです。髪の毛の長さで撮っていきました。ですので、まあジャン・シャオチェンの、まあ、髪の毛というのは40歳の時は一番長かったのです。なので一番初めは40歳からで、その次が大学生、そして30歳、そして最後が高校生という形で撮りました。なので本当に役者たちは大変だったと思います。
本当に大変でしょうですね。でも本当に完成した映画を見て素晴らしかったので、もう彼らの苦労もほどがとてもよく分かりました。で私は一番すごいなと思ったのがエンディングへの運びのところなんですね。多くを語りすぎないでポンと飛んで観客に委ねる部分が多い手法というのはとても素晴らしいと思ったんですが、このやり方っていうのも最初から監督が考えていたことですか？
可能是我做编剧也做很久了，然后自己习惯的惯性，就有些事情就不喜欢说的很直接很白，所以通常每一段不只是结局，高中大学成人的最后都是很模糊的。那我觉得我自己喜欢这样的方式啊，一开始就想这样写，但可能对观众有点难，对，但是还在试试看，总是要试一个，以后我喜欢观众也看得懂的方式。
自分自身脚本家をすごく長くやっていますので、自分のそのスタイルとして脚本のスタイルとしても直接伝えてしまう、直接言ってしまうっていうのはあまり好きではないんですね。なのでそれぞれどの時代も大学も高校も全てその少し曖昧な部分を残した形で処理をしていたと思うんですが、まあ観客にはやっぱりちょっと難しい部分もあるのかなというふうには思っています。なのでこれからまあ 監督自身も一番自分が好きな方法であり、うん、そして観客にも分かってもらいやすい形というのをまた続けて模索していきたいですね、うん、まだなんかこうテストをしている、うん、トライをしているような状況です。
分かりました。で本当はもっとたくさん聞きたいことがいっぱいあるんですけど、次の監督のプラン、新作の予定とか話せる範囲で良いので教えていただけますか。どんなことどんな映画を撮りたいとか考えていらっしゃるのか。
下一个应该是做政治悬疑谋杀片，悬疑啊、，suspense， 写中间人就是白手套、，middleman， 就是他是官员，我是商人，我要。贿赂他的话，我不能直接拿钱给他，我要先拿给你，你再拿给他。我写这个人，而这个人是在台湾，在日本好像也是很多人是卖古董的，就是中间这个人是做古董的。我知道中国很多古董，好的古董都在日本，他们叫东北货。对，我知道日本人好像也很习惯用古董来贿赂洗钱 ，laundry， 大概是这一种的。
ですね、次回作は政治サスペンスで殺人も入っている、暗殺のお話も入っているものを撮る予定です。で、その映画で描くのはミドルマンっておっしゃいましたけれど、中間に入る間に入っている人間の部分を描きます。例えばその賄賂を渡すとき、日本でもそうだと思うんですけれども、まあ、政治家がいて、あとはまあビジネスマンがいて、その間に例えば骨董品のやり取りをするような人が間に入って、その骨董品で賄賂を渡すっていうような方法っていうのは日本でもよく取られていると思うんですけれども、そういったそのまあ多分その骨董品を渡す間に入っているその人間のお話を取る予定です。
面白そうですね。今もあの脚本をこれから書く感じですか。
只有大纲而已。对，但是要赶快写。
今ちょうど書き始めているところで、まずあのストーリーの構成のところが今出来上がってきたところです。
楽しみにしてます。
谢谢。
はい。お忙しいところ、今日はもうありがとうございました。
谢谢。